皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年10月10日にミンフイネットで発表された、傲慢と過度の自己満足は自滅につながりやすいという内容です。それではお聞きください。傲慢と過度の自己満足は自滅につながりやすい。文、中国のダファーデ氏。修練の過程で一部の執着は比較的簡単に識別し取り除くのが容易ですが、一部の執着は非常に深く隠れて頑固で取り除きにくいのです。私自身に関して、生意気、傲慢と自己満足という心に対する認識は非常に長い時間をかけて徐々に理解することができ、今では比較的明確になっています。師父の最近の心経文を学んで、このことについてより明確に考えることができました。以下は個人的な経験と深い教訓であり、同修の参考になれば幸いです。またご指摘もお願いします。1、個人的な痛ましい教訓。幼い頃から勉強ができ、褒められる環境で育ったので、無意識のうちに人より優れていて自分を高く評価しすぎるという心理が身についてしまい、いろいろなことを少し知っているだけで、自分はたくさん知っており、自分が偉いと思ってしまっていました。もし私がダーファーを修練せず、多くの法理がわからず、様々な因縁関係を理解していなければ、傲慢な自分の人生の道はデコボコで、一生嫌な思いをしていたでしょう。私は1999年以降に修練を始めたのです。これは師父の慈悲のおかげです。ファールンダーファーを修練した後、私は自分があまりにも無知で、自分が習得したわずかな知識と技術があまりにも浅はかであることに気づきました。師父が説かれた法理は自分が今まで聞いたことがないもので、ダーファーは私の人生におけるすべての迷いに答えてくださいました。師父は私を一気に引き上げて、たくさんのことを分からせてくださいました。私はダーファーの無辺の力に驚嘆するどころか、逆に自己満足し、自分を高く見すぎる心を強めました。私は修練ができていないため、謙虚さに欠けており、物事が起こった時に自分自身を見ておらず、内に向けて探すことができなかったので、修練の最初の頃、2回続けて転びました。最初に転んだ時、私は修練の厳粛さを理解できず、修練はとても辛いと感じ、常人の生活に執着していました。転ぶ前の師父の悟らせは非常に明白でした。ある朝出勤すると、オフィスビルでエントランス横の大きなガラスが割れて大きな穴が開き、周囲にガードのためのコーンが設置されていたのを目にしました。これを見て私は、これほど大きな穴があるのに誰が大きな漏れを起こしているのだろうかと思いました。私は自分の内に向けて探しておらず、このような大きなオフィスビルの中に修練者は私一人ではなく、私ほど修練ができている人はいない。おそらく他の人に悟らせているのだと思いました。私はその最も重要な部分を簡単に考え通り抜けてしまいました。問題に遭遇した時に自分の内に向けて探すという教訓は実に深刻で重いものです。二度目に転んだ時、表面的には真相を伝えたことで迫害され、良い仕事を失ったのですが、 根本的な理由はやはり私の傲慢さに関係していました。私はダーファーを修練し始めた当初、熱心に法を学び、自分が急速に進歩していると感じ、法を学ぶたびに法理が見えてきました。しかし傲慢不遜だった私は、この宇宙のダーファーがどれほど広大であるかを認識することができませんでした。しばらくしてからジョン・ファールンを読み終えるたびに、これまでたくさんの法理を見てきたが、もう一度読んだ時に新しい法理はまだあるのだろうか、と思うようになりました。これほど傲慢で不敬な考えですが、当時は気づきませんでした。今考えるとおかしいとわかりますが、当時の私は傲慢な心に支配され、自分が低くてちっぽけであることに気づくことができませんでした。自我への執着のせいで、迫害や厳しい試練に直面すると、人間の考えが強すぎてダーファーの力を完全に信じることができず、自我を放下して師父に完全に任せることができませんでした。もしそこまでやり遂げることができれば、仕事を失うことはなかったと思います。2. 傲慢さは自身の向上と人を救うことを妨げる。ここ数年、多くの人心を取り除くことができず、各方面において向上が遅いのも傲慢さや尊大であることと関係していることに気づきました。例えば嫉妬心ですが、私の個人的な理解では嫉妬心には主に二つの状態が現れます。一つは他人には良いことにあってほしくない、あるいは人の災難を喜ぶということで、もう一つは他人を見下していることです。自分はこの執着を捨てようと努力しているのですが、いつもすっきりしないと感じます。同宗が文章の中に自分には良いことがあったと書いていると、読んでいる自分は時々、著者の説明を見るとこれぐらいの修練状態でこんなに良いことがあるのだろうかと思うことがあります。常に他人と自分を比較するのは習慣的な考え方になっているようです。ある日、私は突然嫉妬心が傲慢さと関係していることに気づきました。傲慢さのせいで他人は自分ほど修練ができていないように感じ、なぜ他人には良いことがあり自分にはないのかと疑問に思い、傲慢さのせいで自分の知恵は非常に限られており、他人の福報は前世で蓄積された徳で交換したものであることを知ることができません。自分を重く見すぎているため、同じく迫害されているのに、なぜ自分は他人より大きな苦難にあったのかと思い、心のバランスが取れず、それが自分の業力の重さのせいであるとは考えていませんでした。また、傲慢で生意気であるため、一切の衆生の苦しみを理解することができず、常に衆生の表面上での気にそぐわない行動を気にして衆生を見下してしまいます。憐憫と慈悲の心を持っておらず、多くの場合意図的または非意図的に思考の中で業力を作りました。すべての衆生は救われるために最も汚い三階に降りて観難辛苦を経験しましたが、私たちは彼らより幸運で早くダーファーを修練し始め、真相を理解しただけで他人を見下す資格はありません。別の例として自分が何人の人を救ったかを計算することもあります。この天候を貪る考えも傲慢さの表れです。 人を救うということはとても大きなことですが、小さな私にそれができるでしょうか。それは主婦がすべてを用意して、主情を私の前に連れてきて、ただ私に話させてくださったからです。それは主婦の慈悲深い救いサイドであり、ダーファーの無限の力と威徳の現れであり、重要なことはすべて主婦がなさったことであり、真相を伝える時の私の知恵と能力も主婦から与えられたものです。主婦の慈悲深い加護がなければ、私は自分の命さえ守ることができないのに、どうやって人を救うことができますか？毎回の真相を伝える機会は、その中で遭遇する様々な葛藤や錬磨も含め、主婦が秩序正しく塩梅してくださったものであり、私たちに与えられた修練の機会であり、神の功徳を貪るのではなく、大切にし感謝しなければなりません。傲慢さや生意気はあらゆる面に反映されてしまうので、ここでは詳しく述べません。3. 歴史上の正反の参照。少し前に私はミンフィネット2018年の記事、当時代の二人の行進の物語からの啓示をもう一度読みました。李成と黄君宗は二人とも梁円閣24行進の英雄です。李成は唐の時代の有名な将軍で、あらゆる攻撃や戦いにおいて無敵でした。古来より功績を立て品格があり、意見を広く発表できる名将である彼は、唐の大宗皇帝に、かつて私は皇帝陛下のお力を借りてささやかな貢献をしてきましたと謙虚に話したことがあります。それと反対に黄君宗は自分の功績を誇り権力と富に貪欲でした。大宗の度重なる寛容さに直面しても彼は大宗の恵みに応えられず反乱を企てました。結局失敗して処刑され、その最後はとても悲しいものでした。ダーファーデ氏は歴史を鏡としていかなる成果に対しても謙虚で敬意を持って臨み、創世主に対して常に限りない感謝と尊敬の念を持たなければなりません。個人的な理解ですが、傲慢、生意気、高ぶる、うぬぼれる、自己満足、独りよがり、他人に言われたくない、などの多くの心が一旦発展してしまうと非常に恐ろしい結末になります。修練者が強い主意識を持ってこれらの心を排斥し取り除くことができなければ、トラブルに遭遇した時に常に外に向けて責めたり不平を言ったりする場合、最終的には悪魔となり修練者自身を壊滅してしまうこともありますので、くれぐれも注意する必要があります。実際、主婦はすでに伝統文化の中でその基礎を築いています。収益の六十歯科の中で全て結果が吉は剣しかありません。常に謙虚な心を持っている修練者は自分の問題点をよりよく認識し、速やかに修正し、神性を向上させることができ、修練の道はよりスムーズに進みます。以上は私の個人的な理解ですので、不適切な点があればご指摘をお願いします。この文章は筆者の現時点での個人的な認識を代表しているものであり、同宗の皆さんと切磋琢磨し、筆して学び、筆して修すためのものです。 皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。